こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えております。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは家族エトセトラでおなじみでした港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もどうぞ先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一気に寒くなりましたね。
そうですね、
突然の冬到来という。
そうですよね、今まで暖かかったから急にね。
そうなんですよ、季節外れの ね25度近くになる時もありましたけど、ね、ここまでまた朝晩が冷えるともう冬支度が必要ですね。さあ、それではそんな中でも元気にこう過ごしていく、はい、豊かに過ごしていくヒントを今日もいただきたいと思います。
は
い
は
い、
あのここ数ヶ月間は和田秀樹というドクターの老いたら好きに生きるという面白い本を紹介してるんですよね。
老いたら好きに生きる、いいですね。
はい、この和田先生というのはね、
はい、
あの高齢者専門の総合病院に35年近く、まあ、勤務をされて、その中でまあいろんな感じたことを、
はい、
自分も60代後半ぐらいなんかな、60代ぐらいの人です、だからそういう、まあ、高齢者を長年にわたって診察してきた結果から考えられる、老いたら好きに生きるという本を紹介してるんですね。
もう現場そのものから肌感覚で、そしてもちろんあのお医者さんでいらっしゃるから、 そこにはちゃんとこう裏付けもあってということになりますね。
そうですよね。でね、第一章は、
はい、
80歳を過ぎても自立した生活を続けるために必要なこと、
はい、
これが第一章ですね。
第一章、はい、
第二章は80代を楽しく過ごすために新たに始めること。
すごい、新たに始めること、
これのお話を進ませてきて、はい、今日は第三章です、
はい、
に入りたいと思うんですけど、はい、第三章はね、80歳から始める20の健康法というところ、
はい、20もありますか。
20の健康法が上がってるんですね。
はい、20の健康法、
はい、それを一つ一つ回し、読み上げていって紹介していきたいと思うんですけど、
はい、
まず第一番はね、80歳からの始める20の健康法の一番目は、
はい、
肉を食べて健康長寿を引き寄せる、ということです。
はい、
あのまあ、一説には年を取ると肉を食べたらコレステロールがたまるから良くないという、
いろいろ言われました ね、はい、
でもやっぱりこの最近は肉を食べた方がいいという先生もかなり出てきまして、
そうですね、で実際にご長寿の方もお肉大好きとおっしゃる。
そうですよ ね、で結局肉を食べて長寿の方が多いということが分かってきたみたいですよね。あの肉とか牛肉とか豚肉に含まれているタンパク質は筋肉や骨とか血管などの材料にもなるということで非常にいいそうです。で例えばあの瀬戸内寂聴さんは100歳の手前で亡くなられたんかな、
はい
はい、この人は肉が大好きだということ
で、そうでした ね大好物っておっしゃってましたね。
それとね、現在91歳、この本を書いた 2,3 年前ですが、もうちょっと年取っておられると思いますけれども、はい、あのプロスキーあの三浦雄一郎さんは80歳を過ぎてから 500g のステーキを平らげるという、
すごいです ね
やっぱり肉を好きな人は長生きするということが分かってきたということですよね。
はい、
で肉はコレステロールが多いのために控えようとする高齢者もいますけれども、日本は心筋梗塞の10倍以上の人が癌で亡くなる、
はい、
ですから必要以上にコレステロールを控える必要はないという、まあ、この先生の考えですね。
はい、そのあたりがこうお医者さんならではのエビデンスと統計から。
そうですね、はい、あのこの前に取り上げた矢作、
はい、
なんとかいう先生は、はい、私は肉は食べませんという方、
ね、そうでしたね、はい、
この、まあ、大抵のお医者さんは肉を食べた方がいいという人がだんだん増えてきたみたいですけど、真ん中には肉を取らないという、やはり直樹
先生です ね、はい、
これちょっとお医者さんでも考えが違いますよね。
そうですね、だからご自分の体にこう合ったものを見つければいいわけですね。
そうですよね、 そうですね。それから二つ目はね、はい、しっかり噛めば脳も見た目も若返る。
そうですね。
噛むことが大事だということですよね。
はい。はい、
で噛むと唾液がたくさん出て、唾液には口を通して外部から入ってくるウイルスとか細胞、細菌っていうかな、細菌などを体から守るという免疫機能もあるそうです、はい、だから噛むいうことは非常にいいことですし、あの顎を鍛えると噛んでいることは脳を刺激して、
そうです、ね、
若さを保つということにもなるみたいですね、はい、
あの父がね、胃潰瘍で入院した時に、はい、生サラダがね朝から出たんですよ、はい、でね姉とね、いやこれちょっとね大丈夫かなって、やっぱり、はい、あの看護師さんが、はい、いやお父様のお年で入院されたら、はい、噛むことをして脳の刺激が 大事ですからって言われて、あ、そうなんですかって。
そうですね、割に歯が丈夫な人は長生きするというよく言いますもんね。
そうですね、しっかり噛むということが若返る、
はい、それからね3つ目はね、酒とタバコはほどほどに楽しむのがいい。
あ、はい、
あのタバコはやめなさいというドクターが多いですけどね、はい、80歳までどうもなかった癌にかからなかったという人はもう、はい、タバコなんかあんまり気にすることはない、どんどんどんどんというわけではありませんけど、はい、適当にあの、はい、人に迷惑をかけない範囲であれば、無理してお酒やタバコをやめる必要はありませんというこの世の考え方ですね、はい、80歳を過ぎても肺がんにも心筋梗塞にもなっていない人は、タバコに強い何かの因子を持っている可能性が高いと考えられる、はい、だからもうあのタバコをスバスバする人でも90歳100歳の人はいらっしゃいます、はい、タバコを吸わない人でもあれ早く命を落とす人もあります、これも体質によるんかも分かりません
ね。そうですね、
それからね4つ目はね、はい、入浴はぬるま湯のお湯に10分間浸かるのがいい。
あ、いいですね。
で高齢者の浴槽内での事故死というのはね、はい、交通事故死の死亡者の約2倍なんですって。
そんなにですか、はい、
特に冬場は気をつけた方がいいとよく言いますよね、はい、あの脱衣場と浴室の温度差、はい、これが問題だと言いますから、脱衣場を温めるようにということもよく言われますよね。
そうですね、あの例のヒートショックってね、この冬場になると聞きます ね、それが原因で交通事故の2倍ですか。2倍なんです。これは防げる事故ですよね。
そうですね、それあのぬるいお湯にゆっくりというのが十分時間をかけて入った方が良いという人もいますけれども、はい、この先生はね、長湯は禁物。
あ、でも10分ぐらいはいいということですね、はい、まあ、
10分以内で収めた方がいいということですね、はいはい、だからまあ入浴はぬるめのお湯に10分間浸かるのがいい、はい、こういうことです、
はい、
それから5つ目はね、はい、1日30分ゆっくり歩く。
ゆっくり歩くですか、はいはい、
あのこの歩くいうこともちょっと汗ばむ程度のスピードで歩いた方がいいという先生もいらっしゃいますけど、
はいはい、
この先生はゆっくり歩くのがいい、はい、
まあ、ただタイトルに80歳から始めるっていうところに年齢としてのあるわけですね、意味合いもね。
そうです、そうですね。
あ、そ
う
かそ
う
か。
特に70代80代に勧めの運動の一つは歩くこと、はい、と言っていらっしゃいますね、
はい、で
脳や体の隅々の細胞にも十分な量の血液を送ることができるんですよ、歩くとね、
はい、
だから疲れるまで運動するのは禁物
禁物なんですね。
禁物、はい、これはあの矢作先生も、はい、あんまり固く考えずにやりたい方法でゆっくりとやればよいと、
ね、
はい、これ運動を進めていらっしゃいましたですよね、
はい、
であの要するに1回に30分歩かなくても、
うん、分けて
分けて、例えば朝昼晩10分ずつでも構わない、はい、
なるほど、
こういうことですね、
で
無理な運動は筋肉とか骨を痛めるので、うん、禁物だ、
ね、ちょっとしたことでね、あと行きますから ね、
そうですね、それと6つ目はね、はい、太陽の光を浴びて睡眠の質を向上させる。
うん、
太陽に当たるということはいいことのようですね。
そうですね、
歩くために外出すれば太陽の光を浴びることになるというね。
あ、そっか、そうですね。じゃあこのゆっくり歩くのを午前中なり日中にするってことは自然と太陽の光も浴びるから。
そうですね。あ、はい、あの幸せホルモンと呼ばれる神経伝達物質、うん、セロトニンというのが分泌されるんです、はい、太陽に当たると ね、
いい
でね、
はい、
で曇りの日は多少分泌量は減りますけれども、それでも効果がなくなることはない、うん、こういうことですね。だからこれを太陽に朝、特に朝がいいそうですけど、太陽に浴びる、太陽を浴びる、太陽の光を浴びると、あの睡眠の質が向上するということだそうですね、
はい、
で 毎朝の習慣にしたらいいという、うん、歩くことをね。
でも今ちょうどあの、ま、ちょっとあのもちろん朝空気が冷たいですけども、あの朝日が当たってたらついこうそちらに向かって深呼吸したくなりますね。
ああ、そうですね、深呼吸もいいと書いてありました、
ね、あ、そうですか。
そうです、あ、出てきました、
あ、できました、
深呼吸でイライラを告げ人はイライラしたり腹を立てたりすると心拍数が跳ね上がって血圧も急上昇するんですって。だから心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高くなる。だからイライラしてきたなと感じた時の脳は酸素不足になってるんですって。
なるほど。
ですから新鮮な空気を送る必要がある。そこで腕を上げて背伸びをしながら大きく息を吸い込み、ゆっくり吐き出すと、ただこれだけでいい、
ね、ゆっくり吐き出すって気持ちいいですから
ね、はい、深呼吸でイライラを撃退しましょう。
なるほ
ど。それからね、8つ目はね、はい、笑いは認知症予防に効果ある。
あ、いいですね。
でこれはあの私もどっかで取り上げたと思うんですけど、
はい、
あの人間はおかしいから笑うんではなしに、笑ってるからおかしい、
はい、おっしゃってましたね。
これはね、あの心理学ではね、
はい、
ベムという心理学者が言い出した理論なんですけど、
はい、
自己知覚理論という、
自己知覚理論、
自己知覚理論と言いましてね、
は
い、自分の心の中、感情は、
はい、
あの自分が取っている態度とか行動から判断する。そして結局あの、はい、他者知覚と一緒、あの人はどうもあの表情を見ると怒ってるらしいということを推測しますよね、それはあの言葉の言い方とか、
はい、態度
とイライラしてるらしいと、それ そのようにね、他者知覚と同じように自分についてもね、はい、自分の外の行動とか態度から自分の感情、心を知ると。だから人間はおかしいから笑うんではなしに、笑ってるからおかしいんだと、こういう自分が笑ってるということがおかしいんだと、そういうふうに、このベムの自己知覚理論というのはね、あの最近では否定されてるんですけど。
そうなんですか。
でこの和田先生もね、
はい、
おかしいことがなくても笑っていれば楽しくなるということを、これは
あ
の心理学でも言われていると書いてあります。
あ、はい、
一応はこれ最近は否定されて、自己知覚理論というのは理屈に合わないという人も中にはいらっしゃるんですけどね、心理学の中にはね。でもまあ分からんことはないですね、人間は、
ね、
おかしいから笑うんだよね、はい、笑うから、スキップをしてしたらなんか自分が、
あ、はい、軽やかな心が
気持ちが良くなるという、あれと同じような、
そうですね、
スキップをしているということは楽しいんだというふうに自己知覚をするという
、ね、私もなんかこうせかせかした時にあえて筆ペンで大事なメモをゆっくり書くようにするんですね、
はい、
そうするとちょっと落ち着いてきてせかせかが、あの整理できるので、
あ、そうですね、そういうことですよね。星さんちょうど今言われましたけど、9つ目はね、
はい、
メモマになれば物忘れが減っていく。
あ、メモマ
メモをするということはなかなかいいことのようですね、
は
い、高齢になれば誰でも物忘れが激しくなって、
はい、
だからメモをしておきましょう、
うん、
私の知り合いでね、
はい、
先輩の人でね、
ええ、
一生懸命メモマの人がいるんですけど、
はい、
その書いたメモがどこに置いたかわからないと、こんな人も中には、はい、
あります。あの大事だからって言ってね、どっかに入れ込んでしまったら、
そうそうそう、
分からなくなりますね。
結局書かなかったと同じことやということ。
そうなんですよ、書いてしまったら全部忘れてしまうので、
メモを取ることは、
はい、
新しいことを覚える脳の機能の強化にも役立つと書いてありますね。
はい、
で記憶力には自信があるという人もメモを取る習慣をつけると損はしない、こういうことです。
あ、なるほどね。
でちょっとこの辺でちょうどあと半分、
はいはい、ご紹介いただけますか。
あと10位残りましたけど。
はい、わかりました。じゃあ後ほど
前半これで終わりましょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
20のうちの10番目ですけどね、
はい、今日まあ、老いたら好きに生きるのね、和田秀樹先生の5本の3章目ということで、
は
い、
3章目はね80歳から始める20の健康法、
はい、
でそれで今まで9つ言いましたよね、はい、で10番目はね、はい、外食ランチで脳と食欲を刺激する。
外食ランチ、あ、はい、これもいいですね、なんかね、
は
い、
これねこの、楽しそう。この、和田先生はね、はい、コロナで自粛をするようになりましたね、はい、特に高齢者はこれで弱っていった人が多くなったの。
聞きました、はい、ねえ、ね
ね、外食が多くなったという高齢者が少なくないんです、コロナの自粛でね、そんな人たちに私がおすすめのは外食ランチということです、うん、はい、食事というのはやっぱり人間の本能というのが大事なことですよね、
はい、
食欲があるということは健康の証拠、
本当にそう思います。
ですもんね、
はい、
で食欲というのは生きる力でもありますし、うん、当然脳も活性化します、
はい、
で気持ちも前向きになっていきます、はい、ということですね、
うん、
食べたいものを探しにブラブラと歩きながら、だ散歩にもなります、
はい、
いろんなものが目に入ってくる、刺激になって、
刺激ですね。
でもね、私いつも思うんですけど、田舎ではちょっと無理ですよ、はい、
あ、そうですね、
外食の食堂なんかほとんどありませんもん ね、
はい、
ね、
確かにそうですね。
サンドでも街の中は行けますけど、
はい、駅前の方まで来ると ね、
ちょっと田舎に住んでる人はそうはいけません、
はい、
でね、まあ書店に立ち寄って本を探したりいろんなことができる、はい、要するにそのなんていうのかな、好奇心を刺激するというのがね、
そうですね、
年取ってもね、好奇心が旺盛であるということは非常にいいことのようです、はい、
そうですね、
で相対にね、はい、年齢を重ねると好奇心がこうなくなってくる、薄れてくるんですよね、うん、だから好奇心の旺盛な人というのは元気な人、はい、
あ、
長生きのできる秘訣ですよね。
そ
うですか、うん、で脳も活性化しますね、だからブラブラ歩きながら、
うん、
外食の新しい店ができたらいっぺん入ってみようというような、うん、
勇気いりますけど ね、新しいお店 ね
そういうことでその、
うん、
歩くといい運動にもなりますし、
そうです、ね、歩
けばお腹も減って、
うん、
今日はこんなものを食べてみよう、はい、特にその新しいことを経験するということが年取ってから大事
です。そうですね、
年を取ると新しいことに挑戦するのはだんだん億劫になってくる。この頃は何にするにしても若い人と同じようにいかないという、電子機器を使わない、
あ、はい、
注文でも電子機器で注文するというのがあるんです、
はい、
スマホで注文とかね、
はい、
それが億劫になってきてね。
そうですね、私この間たまたまそういうお店に入ったんです、
はい、
でも正直にいやこのパネルでね、うん、注文ちょっと私、
はい、
苦手なんだけどダメですかって聞いたら、いやちゃんとお聞きしていきますから大丈夫ですよってだからもうできないことは助けてほしいってことをね、
聞けばね、
そうなんです、
店員さんに聞けばいいんですけどね、
だそれでまたコミュニケーションもできますからね。
そうですよね、まあ要するに外食ということは脳と刺激するし、
ね、
食欲も刺激する、
ね、
こういうことです。それから11番目はね、
はい、
楽しい話で盛り上がり、
あ、いいですね、
盛り上がると脳を活性化することができる、
はい、そうですね、
なんかなんていうのかな、暗い話ではなし、うん、楽しい話というのは、はい、味噌ですよね。
そうですね、
暗い話ばっかりしているともうみんな極端がられません、ね、だから楽しい話という、これは非常にいいことです、
田子明さんがね、はい、その時に、はい、自分の失敗談がね、はい、言えたら、はい、楽しくも周りの人はね、はい、楽しんでくれはるし、はい、自分もこう殻が一つ取れるので、はい、余計にお話しするのが楽しくなりますよっておっしゃってました、ね。
苦労話を笑い話で変えてできたら一人前だという人もいらっしゃいますもんね。
確かにそうですね、う
ん、苦労話は楽しくできるようになればその人は非常に立派な人だとよく言われますよ ね、 それからね、はい、12番目はね、わがままは高齢者の元気の源なんですって。
そうなんですか。
いい年をしてこの言葉に縛られているとつい我慢してしまいますよね、はい、だからもうわがままというのは年寄りの特権だと思ってない。
はい、
自分は年寄りだから穏やかに暮らそうなのと物分かりのいい高齢者になってはいけません、うん、
いけません、はい、
元気でいられる限りは勝手気ままに生きればいいんだというのはこの先生の考え方です。好きなことをしていつも機嫌がいいですね、ま、楽しそうですねと言われる方がはるかにいい、
は
い、
確かにそれは言えます ね、 ね、
まあ、やっぱり年を取ると嫌われたくないというのがあって、あまり人に嫌なことはなるべく言わないでおこうという傾向がありますけど、少々わがままはもう年寄りの特権だとそういうふうに考えてもいいかもしれませんね、
自分が機嫌よくいられるためのわがままということです ね、
ですね、なかなか難しいですけど
そうですね。
それから13番目はね、はい、音読、声を出して読むことね。あ、音読は記憶力をアップする、
はい、これはね思います。ああ、はい、ニュース原稿などね、はい、新聞でもいいんです。本当に声出して読むと、はい、自分の耳で聞いて余計にこう読解力がつくような気がしますので ね。
そうですよね、はい、門垣さんよく言われますね、ここ音読すればいいと、
はい、もう先生にもおすすめしてるとこなんですけど
なかなかできないんです
あ、そうですか。
ね、こんなこと書いてあります、はい、音読を行うと、はい、脳の神経細胞が活性化して血流がどんどん高まり、はい、大脳全体の 70% 以上が活動し始めることが分かっている。
70% もですか。
だからいいことですよね。
そうですね、うわ、
音読というのはね、それから14番目はね、はい、楽しく料理して防火防止、はい、男性に比べて女性が認知症が少ないというのはやっぱりその理由の一つは女性は料理をする機会が多い、
はい、
そういうことが考えられるわけ
です。しかも同時進行ですからね、お料理は。
そうですね、
火にかけてその間にこれを準備して下準備してという。
そうですね、料理はメニューの選びに始まって材料の買い出しとか下ごしらえとか調理とか、はい、最後は盛り付けまでいくつものプロセス、
そうです、ね、
これが脳のためにいいということですよね、はい、失敗してもいいんだからやればいいと、こういうことです、う
ん、あ、男性もどんどんと、
まあ、男の料理教室なんてあります
そうなんですよ ね、 ね、結構行ってらっしゃいますね。
ありますもんね、
先生はなんかお作りになるお得意料理が。
いや、私はね、作れないんです。
そうなんですか。
でいつも言われるんですけどね、はい、私のガールフレンドに、私死んだらどうするの、その時はなんとかなるという言って怖が逃げてるんで、それから15問目はね、はい、楽しい、あ、ごめんなさい、新しい体験が脳も体も元気にする、
はい、
やっぱり好奇心が旺盛であれば新しいことに挑戦できますよね、はい、でやっぱり意欲、新しいことに挑戦するということは意欲的だということ、前向きでもありますからね、はい、これが非常にいいことですよね、大事なのは結果ではなくて過程な、
そうです、ね、
そのプロセスが大事だ、失敗してもいいからとにかく新しい体験が大事なんだと、はい、それから16番目はそれと反対にね、はい、核あるべし思考は手放し、楽しく楽に生きよう、
はい、
例えば70歳を過ぎた人たちの多くは一度決めたことはやり通さねばとかね、はい、頑張るという、でこれも嫌なことはやめたらいいというこの先生の考え方、
はい、
精神医学の世界ではそうした考え方を核あるべし思考、一度始めたことはやり通さねばという考えをもう捨てたらいい、嫌なことはやめたらいいという、こういうことですね。
特に今ご高齢でいらっしゃる80代ぐらいの方はそのようにずっと教育を受けていらっしゃいますからね。
例えば地域の活動とかボランティア活動なんかでも自分に合わないと思ったらやめてもいいんだと、うんうん、こういうことですね。で、趣味とか人付き合いもどう、はい、同じことでつまらないと感じたらその場でおしまいにしたら、ね、これはなかなかできませんけど、ね
ね、ちょっと頻度を少なくするとかで、
そうですね、まあ付き合いなんかもできるだけ頑張ってやらないと思いますけどね、はい、もう付き合いの長くない相手にいい人と思われても思われなくてもいい、はいはい、何を思われても得なことはないっていうんですよね、うん、
まあ、本当に80歳というこの年齢から言ってもそろそろわがままを通してもいいという ね、最初にも出てきましたけど、
年寄りの特権だという
人考え、ね、そうでしたね。
それからね、はい、17番目はこれも時々聞きますけど、はい、眠れなくても気にしないのが正解なの、
はい、
で眠れないということも加齢とともに寝つきが悪くなってくるのは当然なんですって、うん、はい、でも4時間も寝たら十分だ、年寄りは4時間寝たら十分だという人もあります、うん、
はい、
でも 7,8 時間を寝ないといけないという人もありますし、人によって違いますけどね。それから失敗にくよくよしなければ楽しく生きられる、
うん、
これもねよく言うかれることですけど、
はい、
失敗少々小さな失敗には目をつぶって、必要以上にくよくよしない、80歳を過ぎたら自分にそう言い聞かせていきましょう、
うん、
それから19番目はね、はい、おしゃれをすれば前向きな力が湧いてくる、
これは分かりますね、
これもよく言われますよ ね、
そうですね、
特に老人施設なんかでは高齢者の特に女性に化粧をすると、
はい、ね、ニュースでもありますよね、元気がある、
化粧セラピーメイクセラピーって言うんです、はいはい、化粧療法、
そうでしたね、確か ね、
ね、はい、だから男の人なんかでもなんていうのかな、ネクタイ締めてきちっとしたらシャンとするという、
はい、
だから一日パジャマでうろうろするよりも
それはねメリハリつかないですしね、
やっぱり着替えた方がいいということですよね、服選びの時はこれくらいでいいのではなしにこれが着たいというそういう服選びをしましょう、
なるほど、
だから周りの人がどう見るかなんてことも、あんまり考えなくてもいい、人年がいもなくと言われると思いますけどね、それは捨てた方がいい、
そうです、ね、
それから最後20番目はね、はい、エロティックなことをタブー視しない、性的なこともタブー視せずどんどん解放しましょう、
はい、
性欲があるというのは少しも恥ずかしいことではありません、
はい、
こういうこと言って、だからアダルトビデオの鑑賞も大いに結構、
はい、おなるほど、はい、
年がいもなくなると考えてはいけません、
うん、
人目を気にして自分にブレーキをかけないことが吹き込まないためには必要な、これもだから言われますけど、やっぱり年寄りになると、ね、周りを気にしますからね、
本来は枯れるとかいろいろ ね、 ね、お話出てきます。でもこのあたりのお話も今までにもいくつかご紹介いただいたいろんな方がおっしゃってますね、
う
ん、
そうですね、でもう一回まとめてみますとね、
はい、
20番言ってます、1番、
はい、
肉を食べて健康長寿を引き寄せる、2番目、しっかり噛めば脳も見た目も若返る、3番目、酒とタバコはほどほどに楽しむのが良い、4番目、入浴はぬるま目のお湯に10分間浸かる、5番目、1日に30分ゆっくり歩く、6番目、太陽の光を浴びて睡眠の質を向上させる、7番目、深呼吸でイライラを追撃、8番目、笑いは認知症予防に効果がある、9番目、メモマになれば物忘れが減っていく、10番目、外食ランチで脳と食欲を刺激する、11番目、楽しい話で盛り上がり、楽しい話で盛り上がって脳を活性化しよう、12番目、わがままは高齢者の元気の源だ13番目、音読は記憶力をアップする、14番目、楽しく料理して老化防止、15番目、新しい体験が脳も体も元気にする、16番目、核あるべし思考は手放して楽に生きる、17番目、眠れなくても気にしないのが正解、18番目、 失敗にくよくよしなければ楽しく生きられる。19番目、おしゃれをすれば前向きな力が湧いてくる。20番目、エロティックなことをタブー視しない。このうち3つでも5つでも、まあ、心がけたら、
そうですね、
健康になれる、まあ、こういうことだと思います ね、
そうですね、で今日最初に先生にお伺いしたら、たっぷり歩いてますとおっしゃってましたね。はいはい、これはもうずっと続けています。
私はね、だいたい5000歩目標に歩いてるんで、
は
い、
それはあの周りをゆっくり見ながらですか。は
い、まあ、ゆっくり歩きますね。初めはちょっと疲れるぐらいとスピードで歩いてたんですけども、この和田先生はゆっくり歩けばいい、矢萩先生も別にゆっくり歩けばいい、激しい運動はかえってマイナスだと、
ね、おっしゃってましたね。どのぐらいのお時間を使って歩いてらっしゃるんですか。
大体ね、午前と午後と、
あ、分けて
半分ずつぐらい、
はい、
朝歩けなかったら夕方に歩くという、こういうことです。
じゃあその時にどっかこう立ち寄りたいお店を見つけられたりとか。
いや、私田舎に住んでますよ。
お、そか、
田んぼのあぜ道ばっかりで、
はい、
カエルに出会うぐらいでサンダでうっかり歩いたら熊に出会うかも分かりません。
そうですね、ちょっと気をつけなきゃいけませんね。これからちょっと寒くなりますけども、はい、お散歩の時にはまたたっぷりと防寒なさって、
そうです、ね、
続けていただきたいと思います。
ゆっくり歩くということが大事ですよね。
ありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、家族エトセトラでおなじみでいらっしゃいました、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は12月25日配信予定となっております。来月もぜひお聞きください。